皆さんご機嫌いかがでしょうか。 FM 彦根聞いて安心暮らしの法律相談室、この番組では暮らしの中の法律トラブルや疑問を裁明法律事務所の二宮健二弁護士と私北川光恵が一緒に分かりやすくお伝えしていきます。本日のテーマは逮捕されるとどうなるです。それでは二宮弁護士、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、早速ですが逮捕されるとどうなるか教えていただけますか。
はい、まず逮捕についてですけども、この逮捕っていうのは刑事的な手続きで、警察とかの捜査機関が、被疑者というか、犯罪を行ったと思われるものを逮捕するっていう形になるんですけども、この逮捕のに関する手続きっていうのには3つの種類があります。
はい、3つの種類があるんですね。
はい、逮捕の種類としまして、通常逮捕っていうものと現行犯逮捕っていうものと緊急逮捕っていう3つの種類があります。
はい、その3つの種類それぞれ教えていただけますか。
まず1つ目の通常逮捕ですけども、この通常逮捕っていうのは裁判官が発する逮捕令状っていうのに基づいて行われることになっておりまして、犯罪を行ったって疑うに足りる十分な理由があって、逮捕の必要性っていうものがあれば通常逮捕っていうのが認められることになります。
逮捕の必要性、それはどういったものですか。
逮捕の必要性っていうのは、逮捕しなければ、逃亡とかして逃げどっかに行ってしまったりとか、証拠、犯罪の証拠になるようなものを隠滅する恐れがあるっていったことです。はい、こういった場合、逮捕の必要性があると言われてまして、この逮捕の必要性と犯罪をしたっていう疑いがあると、警察などの捜査機関が裁判官に逮捕令状を請求して、令状が発布されるっていうような流れになっております。この通常逮捕は裁判官の審査もあるので、逮捕の基本となるっていうふうに言われております。
はい、通常逮捕が原則なんですね。現行犯逮捕っていうのはどういった時に行われるものなんですか。
現行犯逮捕っていうのは、現に犯罪を行っている場合とか、犯罪を終わってすぐの時とかに逮捕するケースになっておりまして、現行犯逮捕の場合は犯罪が行われているっていうのが明白なので逮捕状を受けずに逮捕することができます。でこの現行犯逮捕っていうのは、警察だけでなくて、一般の人にも認められたりしています。
一般の人でも現行犯逮捕できるんですか。
そうですね、一般の人でも現行犯逮捕っていうのはできるんですけども、速やかに捜査機関に引き渡す必要っていうのがあります。
なるほど。3つ目の手続きというのはどういったものですか。
3つ目の手続きとしまして、緊急逮捕というものがありまして、この緊急逮捕というのは逮捕令状というのが、なしで逮捕しておいて後から逮捕令状というのを請求するという手続きになります。
はい、後から令状を請求する形なんですね。
そうですね、重大な犯罪とかをしたっていうふうに疑われる十分な理由があって、緊急で、急を要して逮捕状とか請求する時間がないとか、そういった場合に認められているものになります。
逮捕にもいろんな種類があるんですね。で、逮捕されるとどうなっていくんですか。
まず逮捕されると、逮捕された人は被疑者っていうんですけども、留置所っていうところに留置されることになります。
留置所ですか。そういった施設があるんですね。
留置所っていうのは、大体警察署内に設置されておりまして、警察署内にある留置施設に留置されて、拘束っていうか、身体拘束されることになってきます。
はい、その留置はいつまで続くんですか。
逮捕された後に、逃亡とか証拠隠滅とかそういった恐れがないっていう場合は、留置する必要性はないって判断されると、すぐに釈放されることになるんですけども、逃亡とか証拠隠滅とかそういった留置の必要性があるっていうふうに判断されると、逮捕から48時間以内に検察官に送致されて、検察官が24時間以内に拘留するかっていうのを決定することになります。
交流ですか。なんかよくドラマとかでね、聞いたような気がするんですけれども。
そうですね、交流っていうのは、刑事事件の用語なんですけれども、被疑者とかが逃亡とか証拠を隠滅しないために、その逮捕した後、引き続いて身柄を拘束していくっていう手続きになります。
はい、
交流が認められると、逮捕から引き続いて留置所で身柄を、
その交流はどれぐらいの期間になるんですか。
勾留の期間というのは、まあ、原則10日間10日10日で、まあ、必要があれば最大20日まで延長されることになってます。で、勾留されている間に、まあ、検察官が被疑者を起訴するか不起訴にするかっていうのを決めることになります。
ああ、なるほど、起訴と不起訴ですね。またこれ難しい言葉なんですけれどもね。
あ、そうですね、これも刑事事件の言葉でありまして、はい、まあ、起訴っていうのが検察官が裁判所に対して被疑者の処罰を求める裁判を起こすっていうものになっております。刑事事件で刑事裁判になると有罪率が 99.9% って言われてますので、うん、起訴されるとかなりの確率で刑事罰を受けるってことになります。
これもなんかドラマでありましたよね。有罪率 99.9% ね、裁判になるとほぼ有罪ですよね。
そうですね、まあ、逆に言うと有罪にならないような事件は、検察がまあ起訴しないで不起訴にしているっていうことも言えますね。
不起訴ですか。
不起訴っていうのは、まあ、検察官が、まあ、被疑者の処罰を求めずに裁判を起こさず、まあ、被疑者を釈放するっていうものになるんですけども、まあ、不起訴が行われる場合っていうのは、まあ、犯罪をしていないってことが判明した場合とか、まあ、証拠が不十分で犯罪が立証できない場合とか、あと、まあ、起訴を猶予すべき、まあ、特段の事情がある場合など、そういった場合に不起訴となって釈放されたりします。
なるほど、起訴を猶予すべき事情っていうものあるんですね。どんなそれは事情なんですか。
まあ、例えばですね、軽微な事件で被疑者が十分に反省していてですね、まあ、被害者の方も処罰を求めていないと、そういった場合など起訴猶予、まあ、裁判を起こすまでもないっていうことになることもあります。
はい、起訴されると裁判になるということですか。
あ、そうですね、刑事裁判になるっていう形になります。
裁判になると勾留所から出られるんですか。
裁判になっても、まあ、引き続き身柄原則として拘束されて続けるってことになります。
裁判になっても出られないんですね。
そうですね、裁判の継続中であっても身柄拘束っていうのは続いてきます。まあ、ただ保釈っていう制度がありまして、一定の条件を満たせれば保釈金っていうものを納めて釈放されるっていうこともあります。
はい、保釈という制度があるんですね。どんな場合に保釈されるんですか。
まあ、重大な犯罪とかで起訴、まあ、裁判を起こされておらず、以前に一定以上の前科がなかったり、あと証拠隠滅とか、まあ、被害者を脅したりとかする恐れがないとか、あとまあ住所がまあしっかりとしてるとか、まあ、そういった要件を満たしてた上で、まあ、一定の保釈金っていうものを納めると保釈が認められて、まあ解放といいますか、身柄拘束がなくなることになります。
保釈金ですか。裁判所にお金を払うってことですか。
そうですね、この保釈金っていうのは、まあ、逃亡とかしないで、まあ、裁判になった時にしっかり裁判に出頭しますという保証金のようなものになりますので、まあ、裁判に出頭して、まあ、逃亡とかせずに、まあ、裁判所の出した条件とかに従っていれば最終的に戻ってくるっていうお金にはなります。
そうなんですね、逃げずに裁判にしっかり出ていれば戻ってくるっていうことなんですね。
そうですね、
でも保釈が認められなかったら裁判中も自由になれないってことですよね。
そうですね、そうなりますね。まあ、裁判で有罪判決を受けると、まあ、引き続いて刑罰を受けるってことになりますので、まあ、逮捕されてからずっと、まあ、身柄拘束は続くっていう形になりますね。
そうすると逮捕されて保釈も認められずに有罪となったら、刑期が終わるまでずっと自由になれないってことですか。
そうですね、そういうことになりますので、まあ、逮捕されてから、まあ、裁判までずっと拘束されて、まあ、そのまま刑が確定されて、で、刑罰を受けるって形になりますね。
なるほど、逮捕されると本当に大変なことになりますね。本日は逮捕勾留についてお話を伺いました。二宮弁護士、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は滋賀弁護士会所属斉明法律事務所の二宮健二弁護士の協力でお送りしました。彦根市の斉明法律事務所では、身近で相談しやすい弁護士を目指して、離婚、相続、不動産、交通事故、労働、慰謝料請求など日常トラブル全般に対応しております。初回相談は40分無料。法律トラブルでお困りの際は滋賀弁護士会所属彦根市の斉明法律事務所へお気軽にご相談ください。